前回
へへ
アニメの大変な事情を憶測を交えつついろいろやったじゃないですか、
うん、
あれ僕前回言わなかったというか確証がなくてですね、話題をこうちょっと下げてみたんですけどね、なんていうんですかね、いわゆる作画崩壊になるじゃないですか、あの作画崩壊の絵っていうのは多分スケジュールがもうどうにも間に合わなくて、いわゆる作画監督と呼ばれる人たちの手をこう修正を経てないものがそのまま画面に出てるっていうことじゃないですか、その元の絵を描いてる人たちっていうのは、一個考えられるのが恐ろしい想像なんですけど、作画監督の手を経ないと大体原画家が上げてくる絵ってあんなもんなのっていうのがまず一つ。でもさすがにそんなことはないだろうと。だからもうとにかく時間がないから何でもいいから上げてくれっつって、そのわーって書いたやつが画面に出ちゃってるっていうだろうなと、まあ思うわけですよ。
そういう人たちの名前っていうのはあのエンドロールに表示されてるもんなんですか？
もちろん出るとは思いますけどね。
あ、じゃあこいつかみたいなの分かんない
でね、うまい人たちはまあ当然いると思うんですけど、実は大多数の人がああいうレベルなのかっていう。で、それに例えばなんだろう、最近ね、アニメーターの例えば最低賃金がどうのこうのとか、もうちょっと人間らしい暮らしをさせてやるよみたいな声が聞かれることがあるんですけど、例えばあれが普通なんだとしたら、雇い主側からするとこう、なんていうんですかね、こんな納品レベルのものにお金払わなきゃいけないのみたいなことになってるんじゃないかなっていうのがちょっとあったんですよね。で、その辺の事情が分かんないから、まあちょっとこの話題は避けておくかってこの間避けたんですけど、
実はそのアクションが取れたの？
あの後ね、アニメーターに知り合いがいる人からちょっと話を聞いたんですよ。で、そしたら半分当たってるような当たってないような感じですね。っていうのは、上手い人たちはもう普通にちゃんと回してるスタジオにまあ囲われてるっていうか、スケジュール抑えられてるんですよね。で、その中でやってて、もう大体ね、そういう人たちっていうのは2年先ぐらいまでスケジュールが埋まってるらしいです。で、間に合わねえって話になった時に、普段はこの人にあんまり頼みたくねえなと思ってる人に仕事が行くってことがあって、そういう人たちはやっぱりああいうレベルなんだそうですよ。でね、まあ全部が全部そのパターンじゃないとは思いますけど、そういう人たちが仕事があんまりなくて、そのまあ食い詰めに近い状態になってるんじゃないかっていう事情はどうもあるらしい。
はあ、それは全体的に多い方なの？
さあ、そこまでは分かんないですけどね。だからね、安定して普通に回してるスタジオはちゃんと安定してスケジュールもいい感じに回してるらしいですよ。で、崩れてるのはまあいろんな事情があるんだとは思いますけどね。だからそういうちょっとね、恐ろしい想像でしてたんですけどね。まあもちろんその時間がないからわーっていうところも当然あるでしょうからね。
なんかさ、アニメーターさんのね、どういう風に仕事するんだか全然わかんないけど、あれってこういうポーズをかけっていう、なんだ、当たりというかコンテみたいなやつがあるんでしょ？
コンテがまずありますよね。で、業界用語でもまたちょっと違ってて、例えば安彦さんとかが確立した方法だと、その当たりみたいなのがレイアウトって言ってたはずなんですよ。でも今レイアウトっていうと原画のことを指すんだか、なんか混同されてるようになってて、それで古い世代の人たちと今の若い人たちの間でなんか言葉の齟齬ができたりとかっていうのはあるみたいですよね。なんでね、
ズボンとパンツみたいなもんか。
だからレイアウトっつったら、だから画面の設計のことだろっていうのが昔の人のまあ本来の語彙ですよね。でもなんかレイアウトっつったら、最初に当たりをつけて書いたラフな原画みたいなのを指すみたいな、なんかそこから意味がずれてったっていうような話をちょっと聞きますけど。で、だから最初はまずこういうのが欲しいっつってレイアウトまで引いちゃって、でそれを原画の人が書いて、でその原画を、まあ、修正するっていうのが基本の流れなんですけど、 なんだろう、第一原画と第二原画っていうのもあって、それの役割なんかっていうのもスタジオとかあの辺によってだいぶ違うらしいんですよ、うん、第一原画の人が書いて、で作家に修正を経るのが何往復かする場合があって、でそれを最終的にスキャンするための清書をするのが第二原画だったりとか、なんかいろいろあるらしいんですよ。
作画が悪いのを書いてる人たちはこういう人たちっていうのはまあ分かったけど、そもそもそういう事態になってるのはその人のせいじゃないよね。
まあそうですね、うん、そうですね、進行さんとかがやっぱり重要な鍵らしくてですね、本来進行さんってスケジュールの管理だったり、あとはそのどれだけこのアニメーターに知り合いがいるかっていうのも結構大きな能力のあれになるらしいんですよね。だからいざという時にどれだけそのヘルプを呼べるかみたいな、そのスケジュールの管理だったりとかも含めてなんですけど、だから本来は進行さんでベテランの人がやるべきなんですよ、
うん、
ああそういう知り合いとかをたくさん持ってて、とにかくやばいっていう時に何とかできる能力が高い人の方が本当はいいはずですからね、
うん、
だからその辺の、まあ、なんだろう、能力の高い進行さんっていうのが、まあ、世の中にどのぐらいいるかは分かんないですけど、なんかアニメの白箱でやってたような新人さんが肘こいてなんか駆けずり回ってみたいなのも当然もちろんそれもあるんですけど、それだけじゃうまくいかないんじゃないかなっていう感じですかね。なんかね、アニメ本当ね、いろいろ複雑らしいですよ、う
ん、これいいんですかね、
何が
ラジオでやっちゃって、
いやまあちょっとかいつまむかもしれないけど、
なんか本当のところ分かんないからさ、
そうそうそう、本当のところ分からないからや、うん、まあいいんじゃないのっていうことですよね、うん、だから僕が聞き返った話だとそういう感じらしいですぐらいな感じです。なんで全部がそうだとは思わないってくださいね、う
ん、あの後またなんかどっか落としたとこあんの？
ね、それは聞いてないかな。この間の話をちょっと補足するならば、例えばね、この間ロングライダースとかを作ってたアクタスの話をしたじゃないですか。あれは前の負債があるからこうなってるって話を知ってるんだけど、
うん、
実は今回それをなんとかするために本来1月以降の新番組を作るために使われてる予算だったり人だったりとかを前借りしてる状態らしいんですよ今。なので1月以降にもどんどん破綻が出てくる可能性はある。
来年の？
そう。だからどっかの時点で例えば4月以降を1個諦めるとか、なんかそういう事態にもう延期しようとかっていう判断がどっかでやられるはずですよ。でこの間の話のさらに補足ですけど、
うん、
我々が思ってるよりその1本放送間に合わない、落としたっていうのは結構やっぱ大きいことらしくてですね、
うん、
テレビ局のプロデューサーの首が飛ぶとかそういうレベルらしいですよ。やっぱり
テレビ局のプロデューサーさんは別に悪くないんじゃないの？
うん、でも
見る目がなかったってこと？
スケジュールコントロールできなかったっていう責任は当然取らないといけないですもんね。だから左遷される、飛ばされるか、うん、クビになるかみたいな、それぐらいの割とシャレにならない大事らしいですよ。
だ
今期なんかはバンバンそういうことが起こってるんじゃないかっていう話をちらっと聞きました。まあそこら辺のラジショーはまあそういう話を聞いたというだけで、実際どうなのかは分からん。テレビ局内で笑って済ましてる可能性もありますけど、
非常になんか無責任な話だなこれ。
いやそんなことないよっていう話がありゃ、反論があればもちろん、あそうですかって話なんですけど、
やっぱり落としちゃダメなんだな。
そりゃそうですよ。
クオリティが低くてもダメなの？
クオリティが低いのはギリギリなんとか、まあ怒られるかもしれないけど、落とすよりは全然マシだと思いますよ。いやだからこそみんな今回の今週の放送はありませんっつって30分ザーってなるわけじゃないじゃないですか。
だったら面白いけどね。まあ、30分ブルーレイディスクの CM やった方がいいんじゃないの。
ああ、いやもう本当ロングライダースなんかもそうですけど、いきなりね1話の再放送やってね、この間また総集編でしたからね。
1話の再放送だって、それ何話目にあったの？
3話目かな。
おさらいするには早すぎる。
早すぎる。いや昔からねちょこちょこあるんですよ、その手のやつは。キスダムだったりとかね。
あ、
裏の話は分かんないですけど、俺子供の頃にボトムズを見てて、あれこのシーン前にも見たなっつったら総集編だったっていう回が何回かありましたもんね。あれは織り込み済みでやってるのかもしれないけど、
この間変わるっていうか、あれじゃないの、舞台が変わるごとに総集編やってんじゃん、あれ
と思うでしょう。 今あのテレビ神奈川で再放送やってるんで、まあ、毎週見てるんですけど、うん、クメン編の途中で一回総集編ありましたよ。
へえ、それって、何、あのアマゾンプライムとかで見てもあんの？
うん、あれは話数に組み込まれてますから。
ちゃんとした話として話数に入って
ます。話数には入ってます。うん、
どういうことそれ？いや、落としたってこと？
わかんない。その裏事情は聞いてないけど。うん、で、その後も何回かありましたからね。
ポトムズ、アマゾンプライムで全部あるから、そっちで見たら。
まあ、あの今いろいろ溜まってるんでね。一週間に一回やるのを、CM をカットしながら見るのが、まあいいかなと思って、普通に見てますけどね。
いやいやいや、未だにやってんだもんね、CM カットとかね。もういっそのこと CM も入れちゃった。ああ、でも CM 入れてもあれか。作品のブルーレイディスクの CM とか入ってても大して面白くないか。
まあそれを言うならテレビ神奈川あたりは割とローカルな CM が集まってるから、それはそれ
で。テレビ神奈川ぐらいになると多分10年前と同じ CM、地方 CM やってそうだけどな。
ああ、まあ実際あれですよ。テレタマで夕方にね、あの古いアニメ放送する枠が毎日何かしら1時間でやってるんですけど、
うん、
まあ大体あの風が語りかけますってやってますか、
ね、埼玉メーカー。埼玉。一度は食いたい埼玉メーカー。
一度だけ食ったことが
あれ僕が小学生とかの時から全然変わってない気がするんだけど、あの CM。
あの CM だけね、SD 画質で4対3なんでね、未だに。
あ、そうなんだ。
昔のそのまま使ってるんで。すごいですよ。俺一度だけあの群馬の親戚に行った時に食ったことがあります。
ああ、十万石まんじゅう。
十万石まんじゅう。
だって確か子供の時うまいうますぎるって真似をしたような覚えがあるもんね。未だにやってるってすごいな。
ああ。
いやでも埼玉ってそれが埼玉メーカーつってんだから埼玉それっきゃないんでしょ。
ない。
横浜はなんだかわかんない。ハーバーか。
横浜あたりはいろいろありそうじゃないですか。わかんないけど。うん、まあ昔からやってるかどうかはともかくとしてね。うちの田舎の、山口の方の田舎は、まあいろいろありますよ。東四郎とかね。ローカル CM ってありますけどね。
美味しいシューマイ崎陽軒かな。あれはでも横浜なのかな。
そう、だから東京ローカルのコマーシャルとかの昔の話をされるとピンとこない場合が結構ある。うん、で、こっちはこっちで九州とかね、あっちのその生活圏のローカル CM をバンバンやってるんで。
うん。あの、そうね、なんかあの、バーナード城曰くが、あれ、TVK かテレビ埼玉かどっちかだっけ？
ええ。
うん、あれで見たとき、久々に、なんだろうな、地方のハイヤーの CM みたいなとかさ。
そうですね。タクシーの CM でやってますもんね。
うん、あ、なんか未だにやってんだな、こういうのって。
まあそこら辺が、いわゆる U 曲の魅力ですから。
一時期あの、そう、番組キャラクターが反則をする CM 好きだったからな、あの、プリキュアとかのさ、プリキュアのね、人たちがあの、グッズの CM やってんじゃない？
あ、はいはい、
あれがすごいなんか、あ、なんかプリキュアが営業しているって感じがして面白かったんだけど、今もやってんのかな？
やってると思います。
プリキュアとか全然見てないけど。
そうですね。
ああいう、うん、ああいう感じ、あ、でもそっか、ブルーレイとかでも中のキャラクターが、ブルーレイ発売みたいで営業やってんのか。
その体でやってますよね。
ああ。キャラクターがちゃんと出てきてアニメすりゃいいのにな。そんな手間暇かけてる暇ないのか。
まあ本編映像がせいぜいでしょうけどね。まあそれ言ったらプリキュアなんかは、例えばなんかのね、あの番組に出てくるアイテムをコマーシャルやるときには、そのために作画されたキャラクター出てきますけどね。
ねえ。あのくらいやってくれりゃいいの。で、今回で20回
?20 回ですね。
はぁ。
記念すべき。
早いね。
まあ、そうですね。ほぼ、毎週やってますもんね。
反省会か。
反省会ですか？
反省点あります？
まあ、いろいろ、いろいろありますよ、そりゃ。はぁ。まあね、10回目の時に反省会やろうって言ってたんですけど、結局10回目に反省会はやんなかったんですよね。
ガンプラ座談会その1って書いてあるけどな、その2がないぞ。
ああ、そういや、その座談会の時に途中まで組んだっていうザクをこの間、
最後に。あ、ようやく下半身を組んだよ。
なんでそんなにかかってんねんって感じ。
何や、なんか上半身で飽きちゃって。
だから右足と左足を一遍に組んでいく作戦ですよ。
今回結構ね、見落としあってね。
見落とし？
片っぽの足のパーツ作って、で、もう一回片っぽの足作ろうとするとね、組んだ覚えがないパーツをいきなり組めて、これとこれ合わせるみたいなの書いてあってさ。で、前の設計図の説明書のね、あのページを前の方めくってみると、これは2個作るみたいなのが結構あってね。で、2個作ってないんだわ。
おーいや、プラモデルはともそのものはともかく、ガンプラそんなに組んでない。
あの、プラモデル作りましたっつって、ツイッターにさ、こんな画像上げてんの僕ぐらいじゃないの？この、なんていうか、恥ずかしげもなく、ただ組んだだけのやつを、画像上げてる。皆さん、うまいからね。すごい綺麗に作って画像上げてるじゃない？
まあ、そういう人は、あれですけど、組んだだけのやつを上げる、いや、
なんか、お前は、けなされたいのかっていう感じの写真ですけどね。
そんなことはないと思いますけどね。いや、いいんじゃないですか。もう、プラモの楽しみ方なんて、それこそね、千差万別なので、組んで、ああ、できたできた、つって満足しちゃう人もいれば、ちゃんと作るぞって言って、ちょこっと組んで、何年もほったらかしみたいな人もいますから。
いまだに僕だったら、ミニのさ、プラモデルの、タイヤが気に入らないで、タイヤとホイールを探すって、
それをやり始めるとね、10年経って僕もやらない。
100円ショップでね、なんか合いそうだタイヤ、ね、100円とか300円のおもちゃを見て、これ合いそうかなと思う時に限ってね、寸法のメモを忘れてんだよね。ああ、全然反省会話じゃないな、これ。
プラモデルの話になってますけどね。
なんか、まあ、今までやったやつで補足これ言い忘れたみたいなのあります？
俺よりもむしろマルトさんの方にあるのではまあこの間ね、ラブライブサンシャインに関してはいろいろ一応型をつけましたからね。
まだ言いたいことあるんですけどね、まあ、あれはいいや、もう一区切りみ
たいな。そうそう、それで関係ないっちゃ関係ないですけど、私この間 Kindle Fire を買いましたよ。今まで
だ、カラーのやつでしょ。
そう、カラーのやつだ。前からね、ちょっとね、いろいろ外にこういろいろプレゼンをやるときにノーパスを持ち出したりとかしてたんですけどね、とにかくノーパスをね、何年も毎日使い続けてるとね、盤面が汚いんですよ。で、それをね、出先の身内以外の人に見せるっていうのが、やっぱちょっと恥ずかしいとか、いろいろあったりとかですね。で、まあ、あとは、最近電子書籍を読むのに凝ってたりとかしてですね、いい端末ないかなっていうので、まあ、値段が手頃だったんですよ。で、買ったらですね、まあ、僕、まあ、丸さんもそうですけど、Amazon プライムに入ってると、まあ、ビデオが結構、無料で見れるじゃないですか。で、試しにこうラブライブとかをね、見てみたら、もう十分見れるじゃねえかよって話です。
全部見た
の？まだ見てないですけど、試しに見てみたら見れる。で、しかもそのメモリの中に格納して出先でも通信環境とか気にせずに見れるっていうのがあってですね、あ、これはいいやっていうことでですね。で、まあまあ当然漫画とかも読めるじゃないですか。で、この間風呂に入ってね、その、まあ、いわゆるジップロック的なものに入れてやってみましたけどね、これがはかどるはかどる
でも漫画とか小説とか読むと、なんだ、ページめくるときにさ、濡れた手でやりにくいでしょ。
それもね、使うソフトによりけりですけどね、ペラってめくる動作をしなきゃいけない場合は結構大変なんですけど、もうポンってタッチすれば次のページめくれるっていうふうには設定とかにしとけば、ほとんど画面とか濡らす必要なくできますよね。で、僕ね、ちょっと前から小説を読むのに実際に文庫本を持ち込んで読んでたんですよ、紙の本。
よく濡れないね。
いや、だから風呂に浸かるときに手をよく拭いて濡れないようにして、で、手首から上だけ上げてこうやって読むわけですよ。
はあ、よく本がふにゃふにゃになんないな。
もうなってもいいやっていう本、まあ古いね、学生時代に読んでて、押し入れにこう段ボールにもう何十年もしまってたようなやつを引っ張り出してきてまた読んでるみたいな感じなんですけど。
いやー、もう絶対ドボンしちゃいますわ。
今んとこね、やったことはない。
ああ、だって僕iPad を何回かドボンしてんもん。
あ、そうなんですか。
ジップロックごとだから大丈夫だけど。
ジップロックはね、口が二重になってるからもうちょっと安心感ありますけど、俺が今使ってるやつはちょっとね、チャックが一つしかないやつなんで、ちょっと不安が。
あ、
まあ、前からね、いろいろやってるんですよ。PSP を持ち込んで、トルネで撮った番組をこう見たりとかっていうのは前からやってたんですけどね。で、PSP がね、電池が切れた状態のを結構長期間ほったらかしにしてた時期があって、で、どうもそれが記憶されちゃったらしくって、電池が持たなくなっちゃったんですよ。だから、例えば30分番組見ようと思ったら、その3分の2ぐらい見たところで電池が終わっちゃうっていうようなことになっちゃって、もう役に立たねえっていう。昔は PSP でもゲームね、電車の中でやってましたよ。モンハンとか一応やってました
よ。これ今なんでこんな会話になってんだ、どこの反省のあれでこうなっちゃったんだ。
ラブライブを見るっていうところからじゃなくてで Kindle 買いましたっていう流れから。
そうで、ラブライブは見てないと。
ラブライブをだから見ようと思えば見ようかな。それこそプラモデルの話ですけど、プラモデルを作りながらその机のところに Kindle を置いて BGV とかを流しながら作業できるわけですよ。
まあね、
ということでですね、いろいろはかどるなっていう。で、まあ問題っちゃ問題なんですけど、最初に画面立ち上げた時に、あ、解像度が低いっていうのが、まあ一発でわかるわけですよ。今まで iPod Touch とか使ってると、液晶のドットが分かんないぐらい細かいじゃないですか、あれって。
うん、
いわゆる PPI ですよね。ピクセルパーインチ。1インチあたりに何ドット入ってるかっていう、その密度の問題なんですけど、丸さんも思ってるでしょうけど、iPad とか iPad mini 系って相当 PPI 高いんですよ、やっぱり。で、Kindle と比べると値段もね、やっぱり4倍とか、3倍、4倍とかになるんですけど、それがもう画面の密度の問題だって考えると、あ、こんだけ安いのも納得っていう感じですよね。
あ、ドットのギザギザが見えんの？
ドットのギザギザがね、分かるっていうかね、何を表示してもなんか寝ぼけた感じになるんですよ、やっぱり。
あれか、うん、なんか解像度の低い JPEG を拡大して見てるみたいな感じ。
そうそうそう。だから、なんていうのかな、iPad 系がブルーレイ画質だとすると、Kindle はもう完全に SD 画質なんですよ。DVD 画質なんですよ。
ああ。ちょっとぼんやーっとして
る。そうですね。その分の値段の差なんだなっていうのがわかります。ただ、CPU とかね、挙動がだいぶ快適なんで、今の最新のやつって。だから、それさえ我慢できれば、まあ、コストパフォーマンスは非常に高いですよね。まあ、Kindle とかね、漫画じゃない電子書籍を読む分には、まあ、電車の中で iPod Touch を読むのが、まあ、ちょうどいいぐらいなんですよ。小説を読むのは全然問題ないんですけど、でね、あともう一個問題があるとしたら、まあ、iPad もそうなんですけど、重いんですよ、端末が。測ってみたら、うちにある、ボトムズのペールゼンファイルズとかですね、あと戦闘妖精雪風のいわゆるこうハードカバーのやつがあるじゃないですか。文庫本じゃなくてハードカバーの紙の本があるじゃないですか。
それ本よりは重いでしょうよ。
あれがね、だいたい 400g ちょいぐらいなんですけど、 Kindle がね450とかいくのかな、カバーとか込みで考えると 500g 近いんですよ。これがね、意外とこう片手で保持するにはちょっと厳しいというか、持てないことはないけどちょっと厳しいですね。だから、なんていうのか、寝っ転がってね、よくこう頭の上にこう iPad とかをこうかざしながら読んでて、で落っことして頭ぶつけてみたいな話もよく聞くんですけど、あれね、やりますよそりゃ。
わざとね落としやすいようにデザインされてるからさ絶対落としやすいようにデザインしてるだろこれ。
しかも落としやすい絶妙な重さなんですよ。で 500g ぐらいあると落とした時に結構ダメージがでかいんでやばいですよ。
これはアップル製品の第12回の反省点ですか。
まあ、反省って言ったらですけど、まあ延長線上にあるような感じですかね。で、なんでそんな話になったんでしたっけ？ラブライブの話からでしたっけ？で、まあ、ラブライブも、まあ、いつでも見れるやっていう。つまり、レンタルでせっせと借りてきてたんですけど、そんなことはしなくても、プライムで見れるねって話ですけどね。
反省点って言えばね、最初の頃からね、マイク僕変えたじゃないですか。
はいはい。
で、ね、最近、これ以上の、音質改善は見込めないんですかね。
まあ、音質に関してはリスナーの方にはいろいろと謝らねばならないことが多々ありまして、今の音質に慣れちゃうと第1回目とか聞くとひどいですよね。
そうかね。
お互いの音声のどのあたりが適切な音量なのかっていうのを、まあ、探ってた時期なんでね、最初ね、1回目からね、5回目ぐらいまでは多分音質相当ひどいんじゃないかな。
まあ音質もひどいですけどね、もうなんかね、自分の声を長時間ね、初めて聞いたけど、こう自分の想像するこの僕の最も嫌な喋り方と声なんだよね。こうなんかもごもご言っててさ、聞きにくいし。
編集をする人間から言わせてもらうと、ボソボソ喋ってる時のテンションの低さっていうか、音量レベルの低さっていうのと、その、テンション上がってる時の、なんだろう、開きがすごいんですよ。
これ、で、あれ、自分で喋ってるのがボソボソしたね、小さい声でも、こう、大きく喋ってるような感じがするのは、なんだ？こう、自分の声が自分の中で骨伝導でこう頭に入っちゃってるわけ、まあ、
そういうことですね。この間もテレビでやってましたけど、みんな意外と自分の喋ってる声を自分で、ね、聞いてるのと録音したやつを聞くと全然違うっていうことを意外と知らないですよね。
いやもうかなりのショッキングだよね。この喋り方で今までの人生を僕は人と話してたのかっていうこれじゃあ仕事の営業もうまくいかないわけだわって。
1オクターブ高く喋ってみたらどうですか。
そんなことできんのか。いやだって学校のあの通信簿にね、お前は声がでかくて喋りすぎだっていう親御さんのね、こう当てた通知にね、お前喋りすぎだっていうのが書いてあったからさ、こう抑えてる。学校教育ってほんとろくなもんじゃないね。それが身についちゃってるわけだからさ。
大抵そういうのって注意されても治らないもんなんですけどね。治っちゃったんですね。
真面目だからさ。
なるほどね。いや僕の場合は逆に本当に丸太さんと逆ですよ。ボソボソ喋ってて、まあ対人恐怖症とまでは言わないけど、人前でなかなか喋るのが苦手というか、あんまり好んでやるタイプじゃなかったんで、それが嫌だったんで、声を出す部活いいなと思って入ったんですよ。で、まあ改善されたかって言われれば、まあ改善されてはいないんですけど。
いやー、僕はそういう喋り方になりたかったよ。
いやー、これね、やっぱり、なんだろう、ないものねだりっていうか、なんて言うんですかね。僕は自分の声は甲高くて嫌いなんですよ。録音したやつを聞くと。
じゃあ、こう、なんとかならんのがね、こう、入れ替わんないもんかね。
まあ、なかなか、ままならないですよね。
ほんと、声から無気力さ加減がこう、にじみ出てますわ。反省点といえば愚痴ばっかり言ってるっていうね。あんた文句ばっかり言ってますねって、これ非常によろしくないね。
あんまりにもぐじぐじ言ってて身にならなっていうところは大体カットしちゃってますけどね、編集段階で、ね。で、それでも聞いてて面白いことを言ってるなとか、その、なんか会話になってるなとかいうところはもちろん残してますけど、それでも愚痴が多いのは確かにそうかもしれない。
あれですね、これアニメ新番組のチェックってどうせ次もやるんでしょう、おそらく。17年春なの？
冬ですね。
あ、冬っていうの
は
なんだ、
僕はそれの言い方だと、春夏秋冬の順番で間違うから、大体新春って言ってますけどね。
その時はもういいことしか言わないっていうことにしますか。
最初にだからその方向でやろうって言ったのは、僕はもう。
珍しくなるのかな。
いや、とにかくだから、16年の夏の時にやったじゃないですか。本当にそれこそ第4回とか5回とかだったと思いますけど、その時に一番最初に僕がいいことだけ言いましょうっていうルールを決めたのは、もう大体予想してたからなんですよ。大体。そうなるだろうなと思ってたから。だからまあ、そんなに、気になるとこは言ってはいるけど、そんなになんかこんなクソつまんねえよみたいな言い方は当然してないですよね。
第4回だとアニメ新番組チェック前編ラブライブサンシャインエトセトラって書いてあるけど、なんか文句言ったっけ。
いやだからその時はもう最初にルールはいいとこだいいとこだけ言っていきましょうっていうのをちゃんと宣言してからでやったじゃないですか。で文句言ってるところは適度にカットしつつってやってるから結局ああなんか女の子のデザインが可愛いですねみたいな喧嘩しか残らないまあそれは秋の話ですけど、
当たり障りのないこと
というふうにですね、編集では結構苦労はしてるんですよ。いやもうねそれは何度も僕ポッドキャストの中じゃなく反省ね、独自に反省会をやったりとかの中で丸さんに言ってますんでね。で言っててでも出てくるのは合格にならないとですねそうなっちゃうんでね、もう丸さんはそれでいいんじゃないかと最近思うようになっててですね。いやもうそのままご意見番、
ね、両者がぐじぐじ言ってんだったらどうしようもないけどね、まあいいわ、じゃあもうストッパーがいるから
いやそうだから僕だけいい子ちゃんになるあれもちょっと心苦しいので言っとくと、僕も文句言う対象に関しては結構グダグダ言ってます。常日頃から。ただポッドキャストを撮るときは、まあ、当然ブレーキをかけてるというのと、まあ、基本は良かった探しをするっていうのと、あとは丸さんにフォローを入れるっていうで一応ね聞き苦しくないようにこう番組を整えるっていうのをやってますけどね。いやもうね、秋の時にも言いましたけど、もうお互い2人から文句しか出なかったんで番組名ごとバッサリカットしたっていう作品があるじゃないですか。
何の因果か知らないけどね、アニメ新番組チェック16年秋か、これで僕が取り上げ、ね、番組で取り上げた作品はこう見てないんだけど、その文句ばっかり言ってカットしたってやつを今見てるという全部どういうことなんだそれはって
それ俺も見てますけどね。
もうお互い見てるってことは最終回になったらあれか言うかやるか、
もういいんじゃないですか。で僕は今のあの流れを見てると、いわゆるこう一人ずつメンバーが死んでいって最後には全滅エンドみたいな、俺が望んでいる方向に行くんじゃないかと思ってちょっと期待して見てはいますよ。
決して面白いと思って見てるわけではないんだけど、なんか見ちゃってんな。
本当に面白いからってわけじゃないですよね。いやこれで最後までなんかみんな生き残ってめでたしめでたしってふざけんなよって感じですからね。
みんな分かったかな、どのアニメだか。
と思いますけどね。何の興味も持てないっていう、残念ながら。
70本あって見てんのあれか。なんで見なくなっちゃうんだろうね。
いや、丸さんは、だからとにかく毎週録画
でき
ないから。
僕はもう単純にでもめんどくさいっていうだけなんだけど。
それは俺だってリアルタイムで見てるわけじゃないですからね。
だからね、アマゾンでやってる、配信されてるやつとかだと、1週間と猶予がね、あるんで。
そう、だからね、現代人の。
アマゾンで配信してるやつは1週間どころじゃないのか、ずっとあんのか。YouTube にある公式のやつが1週間って変わっちゃうから見なきゃいけないのか。
だから現代人の生活スタイルに合ってないんですよ。毎週決まった時間にテレビの前に座るっていうのが。いや、俺ら二人とも定時に会社に行って定時に帰ってくるなんて生活をやってるわけじゃないので、なんていうんですかね。まあ、本当に二人とも生活時間ってバラッバラですからね。でも朝普通に起きて夜寝るっていうことすら守れてない人間なんて。
ひどいね。
ひどいですよね、本当に。ちょっと前までは通ってたからまだリズムがあったんですけどね。今リズムもクソもないんで。会社勤めの人からすると羨ましいかもしれないですけどね、いいことないっすよ。体内リズム的な意味で言っても、健康的な意味で言っても、好きな時に、寝たい時に寝てみたいな、羨ましいと思われるかもしれないですけどね、そんなことはないですからね。で、そういう生活をやってると、もう、なんだろう、毎週録画で自動的に撮っといてくれるっていう機能がなけりゃね、チェックするの不可能ですからね。
うちはないんで、うちはないから不可能
と。だから、丸さんなんかもう、ラブライブサンシャイン本放送の時に、その時間帯に合わせて。
ラブライブサンシャインを中心に生活時間帯が動いてたからな。なんか、むちゃくちゃ眠いんだけど、目覚ましかけて起きて、ぼーっと見てるのやってたからね。
それがね、すごいと思いましたよ。
あれは本当にもう、1週間に1本だからできるっていう。
僕は大体気に入ってる作品があっても、まあ、その日に起きて、その前の晩にやってて、録画できてるやつを、こう、朝飯を食うときに、撮れてる、撮れてる、撮れてるっつって、かけて、まあ、見ながら飯を食うっていうのが、いつものパターンなので。うん、というわけで、いつも以上に、取り留めもない感じになってしまいましたが。
うん、
まあ、というわけで今回なんでこんな取り留めもないことになったかというと、まあ、とある映画をですね、取り上げて、それについて語ろうかみたいな話をしてたんですけど、僕の方で、そいつのディスクをどっかにやってしまいまして、見れなかったっていう。探さんといかんなっていう。まあ、それは、そのうち見つけたら。
ね、映画自体がね、リアルタイムな話題じゃないもんね。あの映画、何年前の映画だ。
いや、だからこそいいんじゃないですか。逆にあれですよ、今話題の映画、君の名は取り上げましたとか言ったら、見てない人どうするんですかって話ですよね。ネタバレすんなとか言われちゃう。
当然ネタバレですよ。
そうだね。
完全ネタバレ。
そう、流行り物を取り上げるのはそういうリスクがあるんですよ。特にテレビ。
あれって、ネタバレってね、みんな、いつからネタバレ解禁みたいなやつって。
そう、だから、出演費できないですもん。だって今は月曜日やってるし、見に行ってる人もいて、俺は見たことないとか言われても知るかって感じですけどね。
あれは作ってる人たち的には、いつからネタバレなんいいってことになってんの、
ね、いや、もう公開してきて、もうこのインターネットの世の中なんですから、誰かが 見に行ってきた、これこれこうだったっていうツイッターへの書き込みって止められないし、もうそれはしょうがないじゃないですか。じゃあなんでお前初日に見に行かねえんだよ、そんなネタバレが怖いんだなって話なので、もう知ったことかっていう、ネタバレがうんぬんかんぬんって文句言ってくる人に関しては俺は相手にしないっていう、うん、知らんがなっていう。まあもちろん例えばね、島田文兼さんとかが今ブレイブウィッチーズやってるじゃないですか、うん、あの人なんかは BS で放送が終わるまではネタバレ控えてますよね。だそういう一定の線引きはまあ別にあってもいいと思いますよ。で、俺なんかはそういうのはあんまりネタバレしない方ようにしてるから、この間だから君の名を見に行ってきた時も見に行ってきましたっていう報告だけはしましたけど、感想はほぼ書いてない。まあ、ゴジラはちょっとやりましたけどね、シンゴジラはね。
いやーもうあれじゃないですかね。もう初日の一番最初の話を見て、見終わった後即ツイッターでネタバレするのがいいんじゃないの？
それだったらもうミュートされるだけだと思いますけど。あ、こいつはそういうやつなんだって思って。
ね、ツイッターには書かない方がいいよね。
そうですね。本当、あれは、ツイッターはもう、こちらが見る見ない の選択肢が、結局ミュートするかしないかになっちゃうんですよ。で、ブログだと、例えばネタバレ注意とか、タイトル見た段階で、あ、これは読まないやっていう選択が、相手側の方に発生するから、まあ、ブログに書くのとかはいいと思うんですけど、ツイッターは問答無用で目に入ってきちゃうのがあるからね。
で最近あれじゃないですか、その時間帯にいなくてもさ、なんかハイライトみたいなのがなんか一番上に出ちゃったりするんだけど。
ああ、公式だとそうですね。あれ時系列分かんなくなるからやめてほしいんですけど。
まあ、ポッドキャストでやる場合は、今回ネタバレしますんですって前置きができるんで。前置き
はね、そうですね。ネタバレ注意っていうのはできるんで。
ツイッターはね、ほんと。
まあ今流行りの映画を即時取り上げるなんてことは多分うちのポッドキャストはやらないと思いますっていうのは、
まあ、僕がまずできない
から、ね、丸さんがまず見に行かないって、うん、俺は割と行っちゃうんでね、いろいろできるんですけどね。
まあゴジラとか君の名はとかに関してはね、別にいいわよ、バンバン言ってこっちはハーハーって聞いてるから
うん、僕は、ね、どっち、いや、うん、まあ、これは別な機会にまた言おう、
うん。最初から興味のあるやつは、情報入れないから、僕。
うん。
うん、だけど、君の名とかゴジラとか興味ないから、バンバンもう、ほぼネタバレ 最後までもう知ってるからさ。
で、僕自身も実は、なんかの先のネタバレを先にやられても別にどうとも思わないタイプなので、で、どうとも思わないんだけど、ない方が初見で楽しめるなって感じたやつに関しては、まあ、なるべく情報入れないようにして見に行くっていう感じなんで、僕ね、基本的に忘れるの得意なんで、ネタバレ聞いても、その映画を見る頃になるとね、頭からスポットそれが抜けてるっていうことが結構多いので、で、見た後で、ああ、そういや、前にそんな話聞いてたわ、みたいなぐらいのレベルなので、
まあ。寸前で思い出さねえか？
いや、
これ聞いたわ。そのシーンになる寸前に。
まあそういうのもなくはないですけど、ほぼ新鮮な気持ちで見れるタイプですよ。だから割と便利な。
いまだにJWAVE でアルマゲドンのネタバレ言ったの恨んでますけど
ね。あれ、困るネタバレなんかありましたっけ？
いや、ブルース・ウィリス死ぬっていうさ、さらっとさ、だから映画と全く関係ないところでさらっと言われてさ、まだ見てねえぞ、俺っていう。死ぬんかい。
ああ、それも笑い話でいいじゃないですか。別に恨みに思うほどでは。はあ、いやー、だからネタバレでギャーギャー言う人の気持ちは、俺は今一つよくわからん。
なんかちょっと前振りが欲しいですよね。
わからんけど配慮はしないとねっていう。
だから、ほら、ね、そちら、アニメのアナザー見てないでしょ？
見てないっす。
うん、だからこれのさ、あいつだよ、あいつって。あいつだからっていうのをさ、言っちゃったらさ、多分今、未見の人たちがね、ああ、
と思うし。あ、ヒーみたいな。それはそうかもしれないですね。それは我々なんか普通に最後まで見てて言うから言ってるけど、舞姫とか舞乙女とかもオチを言ったらつまんないかもしれないですもんね。
あー。うん、まあでもあれはバトルやるものだから。
ああでもない、こうでもない、
誰が生き残るかみたいなやつじゃない
です
か。
ノワールとかもそうですし、ね。誰が生き残るっていうのは舞姫でもそうだし、例えば、真白ちゃんは本当にお姫様なのかみたいな話もあったじゃないですか。舞乙女の時は。
ああ、もうでもなんか、かなり今記憶があやふやになってんな。
そうだ、ちょうどいい忘れ具合なんで、舞乙女とか、ちょっと CS とかでやってくんねえかなと今待ってるんですけどね。ま、そんなことなんで、まあちょっと今日もキリもないんで、適当に終わることにいたしましょう。
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。